ようございます。聖書と福音の時間です。最近携帯電話に自動的に知人の誕生日が表示されるようになりました。本当に便利な時代ですね。今日ももしかしたら誰かのお誕生日かもしれません。ラジオの前のあなたにとって今日が特別な日かどうかは別として、恵みと平安があふれたそんな一日になりますように心からお祈りしています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは7月15日ラジオ関西サテライトスタジオで公開録音したものです。
皆さんこんにちは。先ほどスタジオの中から皆様を見てると、水槽に飼われているトカゲのような気がいたしました。何か水族館でですね、多くの方々に観察されている生き物がありますけれども、非常に不思議な感覚がありましたね。でも同時にスタジオの中で歌っているコルシャロームさんのすぐ近くで歌を聴くことができました。それを聴きながら生の歌っていいなということを改めて思いました。実は人間が死を目の前にしたときに、それでもできることが2つだけあるというふうに言われています。1つは祈ることです。どんなに力がなくてもう声を出す体力もなくなったとしても、人は心の中で祈ることができます。もう一つは歌うことができる。心の中で懐かしい思い出の曲を口ずさむことができるんですね。で、実はこの賛美歌というのはメロディーのついた祈りというふうにも言われてるんですよね。さて、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。一体何から私たちを救うために来られたんだろうか。それは人が必ず経験しなければならない死と死後の裁きから私たちを救ってくださったのだ、救ってくださるのだということをご紹介したいと思うのです。これは以前ラジオでも少し言ったことがあるんですが、20世紀最大の天才にアインシュタインという人がいるんですよね。で、彼はですね、もうこのノーベル賞ももちろんもらうわけですけれども、もうとにかくこの相対性理論であるとかですね、なかなかそれまでの科学者が思いつかなかったようなことを次々とひらめいていく、天才なんです。しかし天才というのは往々にして普通の人が思いつかないようなことはできるんですが、普通の人が簡単にできることができないんです。髪の毛にしてもね、セットしなかったと言われてます。口通らない。そしてですね、靴下履くときね、右と左の靴下が違うものであったとしてもね、気にしなかったというふうに言われています。その点だけ私に似てるとかいう人はね、いらっしゃるかもわかりませんけど、そういうですね、方でやったんですが、彼はユダヤ系の人ですよね。だからヨーロッパにいたときにヒットラーに狙われるわけですね。そしてアメリカに亡命した時にあっちこっちから引っ張りだこ、特にプリンストン高等研究所というところに赴任するんですが、一箇所にとどまるだけじゃなくて、あっちこっちの大学や研究機関から私のところにも来てください、私のところにも講演に来てくださいというふうによく依頼されたんです。ある時、列車に乗って講演先に向かってた時にね、車掌さんが入ってきまして、チケットの確認をするって言うんですね。指定席にちゃんと座ってるかどうか。で、アインシュタインにチケットお願いしますって言ったらね、こうポケットを探すんですが、ない。結局なくしてるんですよね。でね、その気の毒に思った車掌さんがね、博士、私あなたの顔ね、よく知ってます。テレビに出てるしね、よく知ってますよ。あなたアインシュタイン博士でしょ。あなたのような著名な人が、不正乗車するわけないから、もうチェックしてなしでいいです、もう切符なしで OK ですって言ってくださったんです。ところがですね、その車掌がこの車内の点検終わって次の車両に行くときにふっと振り向くとね、まだ探してるんです。その探し方がですね、床に四つん這いになりながらね、切符がない切符がない。で、その見かねた車掌がですね、 あなたはアインシュタイン博士です。もう切符いいと言ったらいいですよと言った。すると彼はですね、私がアインシュタインだということはね、私も知ってる。でもね、どこで降りたらいいかわからんちゅうんですよ。自分が降りる駅は切符に書いてある。その切符なくしたんで、どこで降りたらいいかわからんのやとこういうわけですよね。まあ私はそのエピソードを読みながらね、相対性理論のように難解なことを理解することができても、自分の行き先がわからないと人間は不安になるんだなということを思いました。皆さん、私たちも人生という旅をしていますが、私たちの最終的な行き先、ゴールというのはどこですか？私たちの命は最終的にどこに行くのかということを皆様はご存知でしょうか？人間は誰しもが一度死ぬんですよね。そしてこの死の後にどこに行くのかということですね。まあ、ある方はですね、死んだら無とこういうわけですよね。死んだら無ということはどういうことかと言いますと、死とは一切の未来を失うということです。今までですね、いろんな辛いことがあったり苦しいことがあったとしても生きてくることができたのは明日があると信じれるからだと思うんですよね。今は補欠でも来年はレギュラーになれるかも、頑張れるんです。今は浪人でも来年は大学生だから頑張ります。死んでゼロ、終わりということは、一切の未来はもうないという人生観で生きることですよね。もう死を目の前にして恐怖で一番力が湧いてこなければならない時に力が湧いてくる理由がなくなるというのはね、悲惨だと思います。聖書を見ると、死はゼロではありません。死んで終わりではない。人間はね、死んだ後永遠の世界に行きます。そして永遠の裁きの世界に行く理由は人間の罪があるからですが、この罪がイエス・キリストの十字架によって全部拭い去られている場合、裁きの永遠ではなく、至福の永遠、私たちの作り主である魂の親のいる天国に行くことができる。この私たちを永遠の天国に迎え入れることができるようにするために、キリストは死んでまた三日目によみがえってくださったのだと聖書は語るんですね。昔ですね、奈良にドリームランドという遊園地がありましてね、それは子供たち連れて行ったことがあるんです。でそこに行きますとですね、ジェットコースターがあるんですね。でそのジェットコースターはですね、鉄でできてないんです。木なんです。で木なのでね、こうジェットコースターがぐーっとゆっくり登っていくときにですね、これ、ね、微妙にミッシミッシミッシミッシ揺れるんですね。スピードは速くないんですけど、これゆらゆらゆらゆらゆらゆら揺れるとですね、別の意味で恐怖です。どこかで崩れるかなという恐怖がありますよね。そういうこの不安をこう思いながらですね、登っていくという、で一気に下っていくという、ジェットコースターであったわけですけれども、それを子供に言い聞かせてですね、乗ろうと。大人一人では恥ずかしいですよね。乗ろうと。でお父さん、僕ちょっと早いの苦手やからいいわって断る。でそんなこと言うなと、乗ろうと。もう人間何でも聞きやがら乗ろうということでね、まあとにかく乗ったんですが、まあね、一回で酔いました。もうビューッと、そのただの秒じゃなくて、早いだけじゃなくて、もうミシミシゆらゆらの秒ですが、キプチョリキプチョリで、もうですね、二度と乗らないぞというふうに思ったんですが、ところがですね、この子供がね、お父さんもっぺん乗ろうって言うんですよ。いやいや、もういやいや言うてたやんか、いや面白いからもっぺん乗ろうと。怖くないのって聞いたらね、どんなものであるか前もって分かったら次から怖くない、楽しむことができるって言うんですね。どうぞということでね、私は乗らずに、乗ってもらいましたけどもね、未知のもの、得体の知れないところに沈んでいくとするならば、それは恐ろしいことです。しかしどんなものであるか、永遠の天国への通過点にしか過ぎないということがキリストの復活によって立証されているならば、私たちは恐れる必要がないのです。この救い主イエス・キリストを自分の救い主として信じる者は たとえ死んでも永遠の天国に行くという確約が聖書の中にあるんですね。ぜひ皆様もこの福音をご自分のものとされて永遠の命をいただいてください。心からお勧めしてお話とさせていただきたいと思います。
コルシャロームで君もそこにいたのか。
君もそこにいたのか。君も主が十字架につく時、ああ
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1:15。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。